君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
対流という言葉を聞いたことがありますか。紅茶の茶葉が踊るように動いたり、味噌汁の粒子がお椀の真ん中によどむように、生き物の群れが対流する現象があります。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は単細胞生物プラミドモナスがたくさん住んでいる研究室に伺って、義歌大機械工学系の生物学者影梓先生に聞きます。
機械工学系の影先生なんですけれども、僕らさっきからですね、いろんな生き物がいる実験室に伺っております。
はい、機械工学系ですか、生物学者です。
生物学と機械工学はつながるんですか。
つながります。生物も機械工学も、物理法則に従っていますよね、ということで、生物を物理的に考えるバイオメカニクスという分野があるんですが、それは機械系ともつながりがあります。
先生はどんなことを夢見ているわけですか。
私は生物がどうやって動いているかとか、そういうことを知りたいんですが。
微生物の動き、
はい、
微生物が対象なんですね。
はい、そうです。
でさっき生物学っておっしゃいましたけれども、この実験室ですね、猿とか犬とか、モルモットとかそういうのいないんですよね。
いないです。
微生物はどこにいるんですか。
微生物はフラスコとか試験管の中にいます。
ここにですね、いろいろこうアルミホイルの蓋がしてある、フラスコみたいなのとか、試験管とかがですね、ダーッと並んでおりまして、アルミホイル大事ですね。
そうですね
あれで微生物出ていかないんですか。
出ていかないです。こぼしちゃわなければ出ていかないんですね。で、こぼしてダメなやつはここには外には置いてないので、
液体の中にいる。
はい、水の中にいます。はい、
ということでですね、今日は先生にシャーレの中にいる微生物を見せていただくんですけれども、ちょっと移動してですね、よく理科室にある黒いテーブルの上に丸いシャーレが置いてあって、緑茶みたいな液体が、入ってます。
はい、クラミドモナスという藻の仲間です。
藻。
はい、
藻は微生物なんですか。
藻類という分類って、植物の中はその他みたいな感じで、説明しだすとすごい長くなるんですけど、藻なんですが、単細胞で、球形に近い細胞で、直径10ミクロンぐらいしかなくて微生物です。
植物ではない。
分類の話を始めるとややこしいんですが、光合成はします。だから植物といえば植物なんですが、鞭毛というすごい細い毛のような器官があって、それで泳ぎます。
鞭毛ってよくテレビとか見てると、僕らの体の中にあって、いろんなホコリを運んでくれるとか。
あ、そうです。
ああいうようなのがついてる。
はい、ついてます。で、このクラミドモナスの鞭毛っていうのが、私今風邪ひいてて、多分私の気管専門が頑張まあ、鞭毛みたいなのが頑張ってるんですけど
風邪ひいてるんですか。
私の体の中にある鞭毛、繊毛と、クラミドモナスの鞭毛っていうのは基本構造が同じなんですよ。で、だから、人類とか哺乳類の鞭毛、繊毛が壊れると、病気になったりするんですけど、その、モデル系としてクラミドモナスの鞭毛を使う。鞭毛の構造があるタンパク質が壊れたら、鞭毛の中で構造がどこがおかしくないかとか、そういう研究にクラミドモナスがよく使われてます。
じゃあこのクラミドモナスの鞭毛の研究を進めていくと、風邪にいい薬ができるとか、風邪の治療法が見つかるかもしれない。
そこまで断言していいかは分かんないですが、例えば鞭毛の動き方がおかしくなる薬があったとして、 どういう風な薬効があるかっていうのは多分実験としてはマウスとか使った方がいいと思うんですけど、うん、その鞭毛自体の構造とか機能に関してはクラミドマスを使った方がやりやすいということで、そういう研究をやられている人もいます。
こういうあの単細胞の、はい、光合成するような微生物っていうのは、はい、まずクラミドモナスなんですか、はい、メジャーなのは。
メジャーなのは、まあ、生物学者の使うモデル生物としてメジャーなのはクラミドモナスで、他に例えば単細胞で光合成して便も持ってる微生物っていうのはミドリムシ、あの最近夕暮れ名が話題だったりしますけど、ミドリムシであるとか、うん、ミドリムシ、ただミドリムシの方がちょっと大きかったり、うん、あとあの遺伝学的な扱いがクラミドマスの方が簡単だったりするので、そこはどういう実験をしたいかによってどっちを使うか変えたり、あとは、まあ、クラミドマスの仲間で多細胞のボルボックスとかそういうのもいます。
ボルボックスは多細胞なんですね、はい、
多細胞です。
ミドリムシとかクラミドモナスは、はい、単細胞、
そうです。
単細胞っていうのは文字通り細胞1個なんですか。
そうです。
細胞1個で生きてられるんですね。
生きてられます。結構そういう生物多いです。
細胞1個じゃ口も肛門もなさそうですけど。
口も肛門もないです。あのクラミドモナス、ミドリムシは少なくともないです。
植物系微生物ですもんね。
餌を取らずに光合成して生きる。
でもなんか植物なんかでも、まあ、動物もそうですけれども、生きるためにいろんな細胞を作ってると思うんですが、はい、実は1個でいいっていうのはちょっとショックですね。
実は1個でいいというか、まあ、単細胞のやつは1個の細胞でいろんな機能を果たしていて、うん、であのさっき口も肛門ないとおっしゃいましたけど、うん、例えばゾウリムシとかだと光合成しないんですが、うん、口があります。単細胞で口があるやつもいます。
細胞に口がある。
はい、ゾウリムシは、まあ、繊毛、さっきから繊毛とか鞭毛って言ってるんですけど、繊毛と鞭毛がほぼイコールと思っていただければいいんですが、うん、繊毛がもしゃもしゃいっぱい一個の細胞に生えてて、で口の周りの毛だけ、なんかゾウリムシの毛を抜くことができるんですけど、うん、アルコールをちょっと入れてガシャガシャって30秒ぐらい振って、うん、また洗うと毛が抜けてる、うん、
脱毛しちゃう、
脱毛しちゃうんですが、でまた生えてくるんですけど実は、うん、なぜか口の周りの毛だけ抜けないとか、そういうのありますね。
大事なんですね、きっと。
うん、かもしれない。
強く作ってあるんですかね。
うん、ちょっと抜ける仕組みが違うのかもしれない。
クラミドモナスは何のために鞭毛をつけてるんですか。
何のためは聞いてみないと分かんないですけど、まあ、泳ぐのに使ってますね。
泳ぐんですか。
泳ぎます。
植物系なのに。
植物系だけど泳ぎます。
金魚のようにこの水の中をゆらゆらゆらゆら泳いでるんですね。
金魚と結構スケール感が実は違って、うん、クラミドモナスめっちゃちっちゃいので、うん、細胞が10ミクロンぐらいしかなくて、まあ、そこから鞭毛がやっぱり10ミクロンぐらいの鞭毛が生えてるんですけど、うん、そのぐらいのスケール感だと、あの感性よりもあの周りの粘性、水のネバネバした性質が勝ってきて、うん、クラミドモナスにとっては水はすっごいネバネバした液体なんです。
へえ、じゃあスイースイーとは泳げない。
あのスイーをやめた瞬間に止まっちゃいます。
止まっちゃう。
はい、
まあでもね、10ミクロンとおっしゃいましたけれども、はい、もちろんこのシャーレを除いても緑色の液体が入っているようにしか見えなくて、はい、そのクラミドモナス一粒一粒っていうのは識別はできないですね。
はい、そうですね、うん、あのゾウリムシとかだと、あのゾウリムシって細長いんですけど、長い方が100ミクロン、200ミクロンぐらいあったりするんですが、クラミドモナスは10ミクロン、あでゾウリムシは頑張れば肉眼でつぶつぶに見えたりするんですけど、クラミドモナスはちょっと見えないですね、頑張っても。
それが今ね、はい、あのシャーレに入っているのと、はい、ウラスコに入っているのとあるんですけれども、
はい、
まあ、完全にこう緑色の液体というよりは、はい、よく見るとよどんでいて、
はい、
あこれがクラミドモナスの塊かなっていう感じでいるのが分かります。う
ん、はい、
溶けてるわけじゃないですからね。
はい、そうですね、あの死んで細胞が壊れて、うん、中身が溶け出してくたような、例えばそれ洗剤とか入れちゃうと、うん、あの細胞壊れて、うん、あの中身が溶け出してくれるんですけど、そういうのだと多分均一に緑色になるんですが、うん、まあ、これクラミドモナス生きてる状態なんで、ちょっと今振りますが、
う
ん、
あ今シャーレを振ってます。
はい、
そうすると抹茶みたいなのがゆらゆら揺れて、
はい、
あ均一化しましたね、よどみが。
はい、
うん、
これは生きてる状態で、しかも泳いでるので、うん、あの対流ができます。
対流。
はい、
今あの影先生がシャーレを振ったらほぼ均一に緑色が広がって、
はい、
緑色、薄緑色の液体っていう感じになりましたね。
はい、
これ泳いでるんですか、中で。今
中で泳いでるはずです。必死かどうかわからないです。聞いてみないとわからないです。でちょっと今モヤモヤっていう、なんか不均一な感じになっ てるかなと思うんですけど。
それは先生が振ったから泳いだんですか？
振ったから泳いだというよりはもともと中で泳いでます、
うんうんうん、
で、まあ、さっき偏ってたのは多分光の方に、光好きな光の強さによっていく走行性という性質があるので、
明るい方に行く人たちなんですね。
そうですね、うん、まあ、基本的に明るい方が好きです。
まあ、僕らと一緒ですね。
はい、
というふうにしている間にですね、もう一遍シャーレを見てみると、さっきまで均一だった緑色の感じがちょっとこう偏って、
はい、
まるで柄のようになってますけれどもね。
はい、そうですね。これ表柄を見ると、あ、滞留してると思う職業病にかかっているんですが
お、まさしく表柄みたいな感じで、
はいはい、
あのすごく透明な部分と緑色が濃い部分、縞みたいな部分と分かれてきましたね。
はい、はい、そうです。
本当に数分のことですけど、
はい、
これが滞留なんですか？
はい、あの生物滞留と呼んでいる現象です。
滞留っていうと、はい、昔習ったのはあの温かい水と冷たい水がぐるぐるぐるぐる回る、はいはいはい、
それが熱滞留なんですけど、それに似ているけど、ただ原因が熱じゃない、これは生物滞留だというふうに言ってますね。
生物が滞留みたいに流れてる。
はい、まあ、ぶっちゃけ死んでても自分で動く粒子がいれば起こると思うんですけど。
あ、そいつに釣られてっていうことですか？
釣られてというか、うん、自分で動く粒子がいて、
うん、
それが上の方に偏って泳ぐ性質があって、かつ周りの水よりも重いと起こる現象です。
それはその子たちの意思でできている滞留なのか、はい、それとも意思とは関係なく起こる滞留なのか。
クラミドモナスに意思があるか、私は意思は認めないんですけど、まあ、もし意思と呼ぶとしても、うん、多分意思とは関係ないと思います。
明るい方に行こうと思う流れも含まれるわけですか？
はい、あ、それは明るい方に行こうと思う、まあ、思ってないと思いますけど、うん、思う流れっていうのは、うん、あのその滞留を作る方向に寄与するんですけど、うん、ただ別に明るい方に行くであろうが、私がやってきたのは重力に逆らって泳ぐ負の重力創生ってやつなんですけど、重力に逆らって泳ぐであろうが、あるいは何かの化学物質が好きでそっちに行くであろうが、うん、なんかそっちの方向に偏って泳ぐっていうのが、うん、上の方向に偏るっていうのがあれば起こります。
それが生物滞留のきっかけになる。
きっかけになります。
対流って言うと、でもこう反対側にこう降りてくる人たちもいるわけですよね。
はいはい、今上に行くっていうのをお話ししたんですけど、うんうん、例えば上から光が当たって上に行く、うんうん、あるいはまあ下から強すぎる光が当たってて下から逃げる、うんうん、もしくは負の重力創生でまあ上に行きたがるというのも擬人化した言い方ですけど、上に行きたがる性質があって上に集まる、うん、でそうすると全員が全員上に行くわけでもないんですけど、
うん、
まあ、大体のクラミドモナスとか、まあ、生物が上に偏ってると考えると、うん、実はあの彼らは周りの水よりも重いんですね、
うん、
でクラミドモナスとか、まあ、生物が上に偏って分布してると、うん、そのうち上の方に重い流体があって下に軽い流体があるって状態になって、うん、その状態が不安定化して重い方が落ちてきます、
うん、
でそれが下に行く流れになって滞留起こる。
まさしく滞留ですね。
はいはい、
熱関係なしで、
はい、
そこに生物がいると滞留が起こるわけなんですね。
はい、泳ぐ生物ですね。
それはこういう微生物特有なんですか？
今のところ生物滞留と呼んでるのは微生物特有ですね。
魚とかだともっと強く移動するからですかね。
はい、まあ、魚で泳こういう現象が起こるというと滞留とは呼ばないですね、
うんうんうん、
魚の群れがすごいダマになって泳いだりしますけど、うんうん、もっといろんな違う要素が入ったりするので、うん、ただあの集団運動ということで、うん、魚の群れとかあの擬科大でもあのムクドリの群れよく見ますけど、うん、とかそういうのと似たような感じでまとめて扱ったりはします。
もうね、どんどんどんどん表柄が島が大きくなって明らかに塊になってるなという、
はい、
なんかちょっとほっといた味噌汁のお椀の中みたいになってきましたね。
はい、そうですね、あの味噌汁の中で模様ができてると見ちゃう職業病にかかってます
職業病がいっぱいあるんですね。
そうですね、
あの研究やらなきゃって思い出すわけですね。
そうですね、
まあ、もちろん味噌汁は微生物じゃなくてあれ熱、は
い、熱です、ね、あの味噌の粒子は自分で泳いだりしないのであの周りの水に動かされているという感じですね、うん、ただクラミドモナスはあの周りの 水に動かされているんじゃなくて自分で泳いでいるというのが違います、
うん、あ、でこの生物滞留自体は まあ、以前から分かっていたことで、
はいはい、
先生はどんな研究になるんですか？
生物対流自体は、うん、あのメンデルの法則の論文を理解できなかったということで一般的には有名なネーゲリさんという人がなんかドイツ語で記載されてるらしいんですけど英語の論文が1911年に最初に出てます。すごい長い論文で、うん、まあ、その中であのスコットランドの自宅確か自宅の棚でミドリムシを飼っている人が、うん、ウェーガーさんって言うんですけどいろいろ観察してスケッチしてっていう長い論文を出していて、うん、まあ、その中であのもうすでに重力のせいだろう下に泳いでるわけじゃなくて上に溜まって落ちてくるんだろうということはすでに言われていました、
うん、
もちろん昔の論文なのであの技術的な問題があって、うん、まあ、あんまり細かく画像解析とかできていなかったり、
うん、
あの重力をなくすというのはもちろん当時の技術ではできなかったり、
うん、
まあ、なくすというのも言い方が微妙なんですけど
今できるんですか重力をなくすこと
なくすっていう言い方がすごい微妙だって自分で思ったんですけど、うん、あのマイクログラビティの実験をすることはできて、
うん、
あのまあ、宇宙ステーションに持っていくというのが有名ですけど、
うんうん、
ただあの宇宙まで行かなくてもあの飛行機を弾道飛行させると、
うん、
あの実は小牧空港で日本では唯一やってるんですけど、
うん、
飛行機を弾道飛行させてその中で、うん、あの重力変動を起こすということができて
弾道飛行っていうのはどういう
放物線上に飛ばす
ギューンと上がって
ギューンと上がってギューンと下がる、
ギューンと下がって、
はい、
その時に重力がすごくちっちゃくなる、
はい、あの自由落下じゃないんですけど、
うん、
なんかエレベーターとかギューンって下に下がってちょっとふわーってするみたいな感じで、うん、
それのすごいのですね。
はい、そうです。その状態で、まあ、20秒ぐらいだけ、
うん、
まあ、マイクログラビティマイクロまでいかなくて本当はパラボリックフライトだと10のマイナス2乗 G あの地上重力の100分の1ぐらいらしいんですけど、
うんうん、
まあ、それぐらいの重力にちっちゃくすることはできます。
そんな中で生物対流を見てみたり、
はい、あの弾道飛行させて1時間に10回とか15回弾道飛行させるのでちょっと私すごい気持ち悪くなんですけど
先生も乗ってるんですかその時。
その時乗ってます、
うん、
まあ、3回ぐらい乗ってなんかよく乗るねって毎回言われるっていうなんか毎回ひどい目に遭うんですが
でもやっぱり乗りたいわけですね先生は。
乗りたいというか、まあ、他に乗る人がいなかったから乗ってたんですけど、はい、であの過重力、微小重力、過重力って繰り返しになるんです。何度、うん、あの放物線上にガタガタガタというか、
うん、
ギュンって上がってギュンって下がるというのを続けているの でそういうのを続けているとあの微小重力のフェーズではあのこの対流が消えて、
うん、
まあ、過重力だとまた復活してくるというのがあって、
うん、
まあ、ある意味当たり前といえば当たり前なんですけど、まあ、重力がないと生物対流はできない。それは一つ見れました。
グラミドモナス君もその時はじゃあ大変だったんですね。
わかんないです気持ちが
はい
はい、
その他あの変異体の話もいろいろ聞きたいですけどもその辺はどうですか。
あの変異体というのがあの、うん、クラミドモナスはあの遺伝的な扱いが簡単で、
うん、
まあ、いろんな遺伝子が壊れてるものを取りやすいんですね。
あ、そういうちょっと、まあ、
はい、
うまくいかなかった子もよく出る。
よく出るというか、まあ、作れます。
あ、作るんですね、
はい、
うん、
わざとどっか壊れてるやつを作って、
うん、
でまあ、古典的には例えば UV をちょっと当てて、
うん、
でその後壊れてるやつを単にしてくるという方法を使うんですけど、
うんうん、
そういうなんかどっかおかしいやつの中で、うん、あの鞭毛の打ち方打つフォームがおかしいというやつがいたり、
うん、
あと鞭毛の打つ頻度があの野生型ってこれは野生型でおかしくないんですけど、
うん、
野生型だと1秒間に50回60回打ってるんですね。
あ、そんなに鞭毛動かしてる。
めっちゃ打ってるんですけど、
うん、
それが例えば 20Hz、30Hz でしか打たないやつとかいろいろ
単純。業界では鞭毛は打つっていうんですね。
打つと言います。はい、そうです。
鞭毛を打って泳いで
い
く。
はい、そうです。うん、その回数が変わったり、
うん、
まあ、打つさっき言ったのが打つフォームが変わったりいろいろいます。あの本当に公式でボールドっていう名前がついてるんですけど、
うん、
クラミドモナス野生型毛が2本あって平泳ぎみたいに泳ぐんですが、
う
ん、それが、まあ、毛がないやつとかもいたりします。
うん、
ただ毛がないと泳げないので、
うん、
対流の実験にはそのボールドは使えないんですけど、
うん、あ、はい、そんなに変異体っていうのはよく出る。
はい、いろいろいます。はい、
実験するときにはじゃあ同じ症状の変異体を集めてきた。
集めるというかあのもう変異体は変異体で、
うん、
あの寒天の上に生やしてるんですけどあのこの変異体をくださいというと
冷蔵庫が開きます。
冷蔵庫じゃないです。
あ、冷蔵庫じゃないんですかこれ。
はい、
冷蔵庫だとばっかり思ってましたけれども、はい、開けるとやっぱ明かりがついて、
はい、
冷えてるわけではない、
冷えてるわけではなく、あのこれ22度で一定温度にしてます。で明かりが開けると明かりがつくんじゃなくてずっと明かりがついてて、あの植物培養用のインキュベーターというものです。
へえ、はい、
あの実験使わないときこういう、シャーレの中に寒天を入れてその上に生やしてるんですけど、
あの寒天、あの食べ物と同じ半透明の白い寒天がですね入っていて、はい、その上にねじりつけたような緑色の筋が、はい、ついてますね。
変異体さっき集めてくるとおっしゃったんですけど、うん、集めてくるんじゃなくてもうどっかおかしいやつを別の研究者とかが、うん、まあ、例えばボードとかと本当にだいぶ前なんですけど、うん、あの探して見つかったっていうやつを、うん、あのもう、寒天の上に撒いて、うん、それがミネソタ大学のクラミドモナスリソースセンターというところに結構取ってあったり、まあ、日本だと国立環境圏、
あ、変異体の子は変異体なんですか？
変異体の子は変異体というか、あの細胞分裂してあの無性生殖で増えるので、うん、あの変異体の子は変異体です、は
い、あ、そうやって増やせるわけなんですね、
はい、例えば変異体であれば、うん、まあ、変異体を液体培地で増やして、うんうん、それを、まあ、こういうふうにシャーレの上に置いて入れて、うん、実験するときは高さとか決めちゃんと決めて入れて、うんうん、でそれを例えば10秒に1回とか写真を撮るようにして、うん、あるいはビデオでずっとデータを撮って、うん、でそれが時間とともにどうやって変わっていったかっていうのを解析したりしています。
今日先生に教えていただくまで微生物って水の中に漂っていて、はい、重力とかなんてそんな関係ないのかなと思ってたんですけれども大事なんですね、は
い、あの負の重力創生といって、あの重力と反対方向に泳ぐっていう性質をクラミドモナスとかマゾウリムシは持っています。
上の方に来る、
ね、上の方に来る、逆にあの下の方に行く傾向がある生物もいるんですが、うん、まあ、いろいろです。
さらにこう先生の気持ちを引きつける今後のなんか興味っていうのはどういうところですか？
クラミドモナスに関して言うと、うん、あの重力に対する応答と、あと今回あまり話さなかったんですけど流れに対して応答するというのが知られていて、その重力と流れ、あとはあの光の応答がまあどう関わっているかっていうところは非常に興味があります。
流れがあったら流れていっちゃいそうですけれども、
流れが強いと流れていっちゃうんですけど、うん、ただあの流れが非常に弱い場合とか、あるいはこの対流の中で実際どう流れているかっていうのはちょっと混みすぎてちゃんと見れないというところがあるので、うん、今年から技科大に来たんですけど、今の研究室マイクロフルイディックスとかが得意なので、いろいろマイクロ流路を使って1個体1個体がどうやって流れに応答するか、まあ、それが緩い流れの時とちょっと流れが速い時、うん、まあ、泳ぐ速度に比べて流れが速い時、うん、というような、まあ、応答を見ていきたいというのが一つあります。
はい、こういう小さい生き物と暮らしているからこその味噌汁見てて思うこととか、
はい、
いろいろ、はい、職業病があって、はい、面白い研究室ですね。
そうですね、
はい、緑色の液体は本当に綺麗ですからね、
はい、
まあ、ラジオでお見せできなくて残念ですけど、今インターネットでいろいろ画像も上がってると思いますので、
はい、
ご覧になっていただきたいなと思いますね、はい、生物対流というお話を今日伺いました。先生どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
今日から使いたい技科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くともう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました影先生の業界用語は
負の重力創生。微生物や昆虫が重力の反対方向に運動する性質を指します。泳ぐ微生物の場合は他の刺激がないときに全体として上に泳ぐ傾向を負の重力創生と呼びます。創生は刺激に対して方向性を持った運動を指していて、下向きに泳ぐ傾向が正の重力創生、光に向かって泳ぐ傾向は正の走行性または光創生と呼びます。
科大。
科学は学者だけのものじゃありません。僕らだってテレビはなぜ映るか知りたいし、放射線が体に与える影響も知りたいし、でも難しい科学の話を専門家ではない一般市民が学ぶというとき、何か学者が学ぶのとは違う大事なことがありそうです。次週12月8日の天白の城は、最近よく開かれる市民向け科学講座の模様を録画して分析する研究、義科大情報知能工学系相田慎先生の研究室を訪ねますを楽しみに。